ただいま新約聖書のコロサイの信徒への手紙3章の5節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。でこのところは、とっても短いだからという接続詞で始まります。5節をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから地上的なものすなわちみだらな行い不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。このところには、主に性的な欲求に関わるような悪い事柄が5つ並べられて、それらを捨て去るようにと求められているのですけれども、その始まりのところに、だから、という接続の言葉が取り付けられています。ということはここに語られている5つの事柄と決別しなさいという教えは今日のこのところで突然教えられているというのではなくて、すでにこれまでのところでこういう不道徳と決別する根拠になるようなことが述べられていたということになります。でそれは何でしょうか。何が根拠になってここでの5つの不道徳と別れよと求められているのでしょうか。どこに遡るのだろうかと思いながら前の方をずっと探していきますと、鍵になる言葉が2章の11節と12節に出てきます。右側のページですけれども370ページの上の段のちょうど終わりのところ、そこが2章の11節ですが、11節と12節こんなふうに言われます。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、バプテスマ、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。このところにキリスト者が受ける洗礼のことが語られています。洗礼というのはキリストと共に葬られ、そしてキリストと共に復活させられたことなんだ、でそういうふうに語られています。洗礼というのは十字架におかかりになったイエス様と一緒にその洗礼を受ける人が一度死んで葬られる、そして復活の主と共にあるものとしてもう一度蘇らされるという、そういうことなんだ、ここにそう教えられています。キリストと共に死ぬというふうに言っても、私たちは洗礼を受けるときに生物学的な意味で死ぬというのではありません。洗礼を受ける前の私たちの体と洗礼を受けた後の体というのは、生物学的には何の変わりもない同じ体ということになります。しかしやっぱり考えてみると洗礼を境に確かに一つの断絶がそこに生じているんです。で、この洗礼前後の断絶、洗礼を受ける前と洗礼を受けた後の違いというのを理解するためには結婚という事柄を考えてみてもいいかもしれません。一組の男女が出会って主の前で結ばれて結婚する、でその時にその二人はですね、生物学的に何か変わったかといったら何の変化もありません。しかしそれにもかかわらず、やっぱり結婚の前後ではですね、その一組の男女はお互いどちらも変わってると言わなければならないんです。もともとは二人別々に生きてきた、その人として生きていた者たちが一つに合わせられて、結婚の後は つの過程を共に築いていく、それぞれの部分になっていくという変化です。結婚した後はもはや家庭を離れての個人というようなものはありません。洗礼において私たちは主イエスキリストの体に合わされて教会の枝とされます。自分が一人で生きてきた、気ままに生きてきた個人の人生からキリストの体に合わされ、私たちの頭が自分ではなくてキリストに変わるんです。そういう意味では洗礼を受ける前と洗礼を受けた後でキリスト者には確かな違いが生じています。洗礼によって私たちは私たちのために主イエスキリストが死んでくださった、あの十字架の上で私たちも一度は死ぬ、そして新しいものによみがえらされるんです。2章の12節に教えられていることというのはそういうことです。バプテスマ洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。それが洗礼によって起こるんです。そう教えられているわけです。そしてそういう洗礼を受け、すでにキリストに合わされているというその現実を踏まえた上で今日私たちが聞いている箇所の言葉というのは実は語られているんです。あなたは洗礼を受けてキリストに合わされている、だからもはや以前のような在り方からは離れていくんだ、そう教えられているんです。で、先ほど繰り返して聞いた3章の5節のところでは、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、そして貪欲を捨て去りなさい、そう教えられていました。で、捨て去りなさいってここに書いてあるんですけれども、この言葉っていうのは実はもともとの聖書の原文、ギリシャ語の聖書で読むとここは死なせてしまいなさいっていう、そういう文字が書いてあります。とても強い言葉が書いてあることになるわけですが、それはどうしてかっていうと、主イエスキリストの十字架によってあなた方も死んだのだっていうことが下敷きにあるからなんです。あなたたちは洗礼を受けることでキリストと共に死んで葬られている、だから以前のあなたたちが持っていた悪い習慣というのを死なせてしまいなさい、あなたたちはキリストと共に死んだものなのだから、そういうふうに教えられているんです。で、死なせてしまうものとして5つの悪徳が数えられていますけれども、最初のみだらな行いと書かれているのは、これギリシャ語のポルネイアという言葉が書いてあります。で、実はその言葉からポルノという私たちに今日耳にする言葉が生まれてきているんだそうです。で、その語源になった言葉ですけれど、これもともとはですね、結婚している人が配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを表す言葉だというふうに言われています。ですから家庭を破壊する、そういう行いがこのみだらな行いです。今日で不倫ということになるだろうと思います。2番目に出てくる不潔な行いというのは、これもともとの文字通りを言えばですね、清潔さがない、清さが失われている、そういう意味の言葉です。今日は10時半からの礼拝でイエス様が清い者たちは幸いだと教えられた、その言葉を聞くことになっていますけれども、ちょうどその清い者たちは幸いだという清さの裏返しのことがここに語られています。清さがない状態、まっすぐに神様に向かわない状態が不潔な行いというふうに言われています。で、3つ目に出てくる情欲という言葉、これは日本語で私たちが普段使うのとほとんど同じ意味です。姦淫につながってしまうような いろいろな欲望すべてを指しています。そしてその次の悪い欲望というのもですね、3番目の情欲と意味の上ではほとんど同じで重なる言葉だというふうに言われています。でただ、これ日本語だとですねうまく訳せないんですが、実は3番目の情欲という言葉はですね、受け身の形、受動体の言葉が書かれています。でそれに対してこの悪い欲望というのは能動体で書いてあるんです。で内容は重なるんですけれども、それが受け身であるか、それとも自分からそれを行っているか、でそういう2つの言葉を重ねることで、実はここで聖書はですね、欲情の奴隷となっていく人間の姿を語っているんです。私たちはもしかしたら最初はですね、自分から始めるのではなくて受け身であるかもしれない。しかし、人間の欲情にですね捉えられてしまうときには、それは受け身で始まったのがいつの間にかですね、自分が積極的にそれに関わっていくようになる、そういうようなところが私たちが自分の思いの虜になってしまう時には確かにあるんです。そして最後に貪欲という言葉が出てきます。これ文字通りに日本語に訳すならば、もっと多くのものを持ちたいという欲という言葉がここに書いてあります。今あるもので感謝するというのではなくて、あるいは今豊かに与えられているものを隣の人と分け合おうとするのでもなくて、ただひたすら自分の欲求の赴くままにさらに欲を持ちたいと思う欲望、底なし沼みたいになってしまう欲求が貪欲です。そしてそういうふうに5つのことを数えた後、最後の貪欲について、これは偶像礼拝に他ならないんだというふうに言われています。性的な話をしてて、なんで突然偶像礼拝につながってしまうんだろうかと思うかもしれませんけれど、この偶像というのは本当の神様とは違う人間が勝手に作り出したあれこれの神々のことです。そしてなんで人間が偶像を求めるのかといえば、それはその人にとって都合のいい神様を欲しがるからです。日本は矢をよろずの神の国で、たくさんの神が共存しているから平和な国だ。キリスト教というのは一神教で他の神様を認めないから攻撃的な宗教だ。そんなこと時々言われる場合がありますけれども、実は矢をよろずの神々というのはですね、その時その時人間がですね、どんなことを願っているか、どうしたいかということによってポコポコ生まれてきてしまうんです。だからたくさんあるわけです。私が以前見たテニスコートにはですね、早玉の御事っていう神様が祀られてましたけれども、サーブであれ、なんかストロークであれですね、球が早く飛んでったらいいっていう、そういう神様がテニスコートに祀られているところで私テニスやったことありますが、そんなことまでですね、神様だっていうんです。しかしそれはもともとは人間の欲求です。欲望です。自己中心の思い、自分がこうであったらいい、こうなりたい、これが欲しいという思いが先にあってですね、それに合う扱いやすいものを人間が神だと言って作り出している。人間の願いを神に仕立て上げたものがすなわち偶像なんです。ですから偶像の根底には、実は神様すら自分の思い通りにしたい、そういう人間の傲慢な思いが潜んでいる。何でも自分のものにしたい、さらに多く持ちたい、そういう欲求が実は偶像礼拝につながるのだ。ここにはそれに教えられるわけです。そして人間がそんな風に本当の神様を恐れることをしないで、自分の思いで勝手に神様を作ってしまう、あるいは自分の思いで勝手に次々に性的な関係を作り出してしまう、そういうことに対して神様の怒りは不従順な者たちに下るのだ、6節に言われるわけです。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。神様の怒りっていうのは、確かに私たちが自分中心での方向に行ってしまうときにそこに現れるものだと思います。多くの人は神の怒りっていうのは、なんかこう天変地異とか災害でもたらされるんだと思うかもしれませんが、決してそうではありません。神様が私たち人間にお怒りになって人間に背を向けてしまう、 そのところではですね、実は私たちは大変密接な人間同士の間柄を願い求めながらも、それが得られなくなります。どんどんどんどんみんなが勝手に自分のやりたいこと、自分の願いたいことばっかり追いかけるようになると、人間同士の間の交わりに真実というものが成り立たなくなっていくんです。そして偽りがそこに横行するようになります。神様が備えてくださったこの世界や、そこに神様が与えてくださっている隣人に感謝して、この世界のため、また隣の人のために一緒に仕えて生きていこうという姿勢が失われて、その代わりに自分中心の思いが頭をもたげてくる。で、みんながそうになっていくときには、そこに人間不信が生まれますし、敵や怒りといったトゲトゲしいやり方、そういうものが、幅を利かせるようになります。そしてそういうものの中に私たちは閉じ込められてしまうんです。それは神様を見失った人間が当たり前みたいに自分中心に生きている、でそのことの直接の結果なんです。私たちは人間関係で自分が新しい社会に入っていって大丈夫だろうかと不安に覚えるなんてことがあるだろうと思います。で、それはどうしてか、人間というのは自分中心に生きていて恐ろしいものだと実は分かっているからです。だから自分のことを受け入れてくれるだろうかどうか大変心配になるわけです。しかしそれは自分中心に生きるのが当たり前になっている人間が隣の人を受け入れられなくなっている結果です。キリストに結ばれて不真実な在り方や不誠実な人間関係を死なせていく人たちというのは、神様の怒りの中を生きるようになってはならないんです。ですから8節のように進められます。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。ここでもまた5つのものを捨てるようにそう呼びかけられていますけれど、この5つの言葉を読んで気がつかされることというのは、私たちの交わりが破壊されるのは決して私たちが何か行ったことによるのではないようだということです。交わりが破壊され、私たちがトゲトゲしさの中に閉じ込められてしまう。で、それには行いよりもそれ以前のことがあるんだ、ここには言われているように思います。普段私たちはですね、交わりが壊れるのは私たちが何かをやってしまった結果だ、実際に何かが行ってしまった結果だって考えます。そして不用意に行ったことを悔やんだりするんです。で、もちろん私たちは自分の行いを顧みて気をつけることは大切ですけれど、しかしここに語られている、この8節に語られることというのは、行い以前の心の思いとか口から出る言葉への戒めです。私たち人間の交わりが壊れるのはですね、何かやったって行いの結果ではなくて、はるかそれ以前のところで口に出す言葉であるとか、あるいは心の中に抱く思いから始まっているんだ。聖書がそういうふうに語っていることを覚えたいと思います。しかしそうは言ってもですね、私たちは実は自分の口の言葉をコントロールするって、そう簡単なことではありません。自分の心に何を思うかってことをコントロールする、さらにこんなことはとてもできないと思います。私たちにとって実は自分自身の言葉とか自分自身の思いっていうのは、なかなかコントロールできない、ままならないものなんです。自分を思うように操りたいと思ってもですね、自分自身を操れないところがあります。そしてそれは最初の人間からしてそうだったって聖書は実は教えています。旧約聖書の創世記4章のところで、カインとアベルの兄弟の話が出てきます。カインとアベルがどちらも神様に供え物を持っててお捧げするんですけれど、どういうわけか神様はですね、アベルのものには目を留められるんですが、カインの捧げたものには目を求めにならないんです。カインはそれを見て激しく憤り、顔を地に伏せた、そう言われています。 で、すると神様がおっしゃるんです。創世記の4章の6節をお聞きいたします。創世記の4章の6節、旧約聖書の5ページです。創世記4章6節、主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は友達で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインは神様に対して怒ってるんです。ここででもどうして怒るのかというと、実はカインはですね、本当は神様に偶像のようであってほしかったんです。すなわち自分の言うことを何でも聞いてくださって、常ににこやかに迎えてくださって、他の人が捧げる捧げ物よりも自分の捧げた捧げ物の方により長く目を留めて、お褒めの言葉やねぎらいの言葉を聞かせていただきたかったんです。ところが神様はそんな自分の思い通りになってくださらないもんですから、怒って顔を沈ませるわけです。で、これ面白いんですね。顔を地に伏せるというのが、今の6節の直前のところにあります。カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せたって書いてあります。顔を伏せたということはですね、それまでは上を振り上げてたということです。神様の顔を見てたんです。ところが怒った時にカインは何をやったかというと、上を見上げて神様を見上げるのをやめてですね、自分の足元に目を落としたということです。つまり自分が見たい神様ではない、自分の気に入る神様じゃないので、もうこんな神様なんか見たくないと言ってそっぽ向いちゃったということです。そしてもうこれからは神様なんか見ないで、神様抜きで自分が神みたいになって自分の好きに生きていこうとしている。で、神様はそういう関与をご覧になって審判なさるわけです。神様ご自身から関与が目を切ってしまう、目線を切ってしまう、その隙に罪の誘惑が関与に忍び寄ってくる。で、そういうことがあるから、あなたはそういうものを納めなければならないんだよっていうふうに助言してくださっています。ところが関与は誘惑に勝てなかったっていうのがこの後に続いていくわけです。カインは弟のアベルに打ちかかって、これを殺して力ずくで自分が神様の前に大芝居になろうとしてやってしまったわけです。で、私たちは別に人殺しをしたわけではありませんけれども、しかしこのところのカインの心の動きっていうのを考えると、実は人には誰しもこんなところがあるんじゃないかと思います。特別なエゴイストで自分中心で自分が一番じゃなきゃ気が済まないという人だけではなくてですね、誰であっても実は本心では自分が主人公であり、自分が心の中で一番でありたい、何でも望むまま自分の思った通りを手に入れたい、そんな風に願うようなところを持ってます。そういう貪欲さを私たちはみんな持ち合わせてるんです。しかし私たちがそんな風にですね、自分の中に自分中心の思いというものを持っていて、そして実際の神様が与えてくださるこの世界と和らぐことを知らないで生きているからこそ、神様は一人もこの世に送ってくださって十字架にかけてくださっているんです。私たちは自分の貪欲さと、そこから生じてくるトゲトゲしさや険しさの中でお互いに傷つけ合い、裁き合い、そして最後には殺し合って滅んでいくほかない、そういうものたちだったんですけれど、しかし神様はそういう私たちのトゲトゲしさや罪をですね、全部イエス様に背負わせて、あの十字架の上で私たちの責任を問うて滅ぼしてしまわれたんです。あの十字架の上で神様は私たちの罪を清算してくださいました。 そしてそのことを信じるキリスト者はそこから生活が始まるんです。あなたたちはあのキリストの十字架によってキリストと共に死んだものだ。しかしよみがえりのイエスも信じてそこから新しくよみがえらされて生きているんだ。それがキリスト者の生活だというふうに言うわけです。私たちはイエス様の十字架によって自己中心のあり方、その罪を取りなされ、罪をすっかり清算していただいて、復活のイエス様に結ばれて新しい命を生きています。でもちろんそうであっても、私たちはそれぞれに引きずっている生身の体というのは、これはまだイエスも信じる前の体と同じものが私たち持ってますから、心の思いとか口から出てくる言葉っていうのはですね、なかなか自由自在にコントロールしたり、自分の状態を清く操るなんてことができないで苦労することはあるんです。しかしそういう時に、じゃあ私たちどうしたらいいのか。私たちは十字架の上を直ちに見上げるべきなんです。あの十字架の上で何が起こっているかということを私たち繰り返し繰り返し見上げたらいいんです。あの十字架の上では私たちのために、罪のために苦しんで死んでおられるイエス様がそこにかかっておられるんです。でその十字架を見上げながら、実は私たちは今現在私たちを誘惑する、罪の誘惑、自分の思い通りに生きたらいいという、そういう貪欲に生きたらいいという、そういう誘惑の行き着く先がどんなに愚かで惨めかということを、あの十字架の上に見出すことができるんです。そしてまた、実は今この地上で引きずっている私たちの生身の体がどんなに不格好で惨めな姿をしているとしても、しかしこの体はあの十字架のイエス様によって取りなされて新しい命を与えられている、新しい生き方をしていい体なのだということを、あの十字架の上から繰り返し繰り返し教えられるんです。十字架の主の取り出しが確かに私たちの身の上に及んできている。でそのことを知るときに、実は私たちはもはや罪と死の勢力にがんじがらめに支配されて自分中心で生きることしかできなくなっている、そういうところから少しずつですが解き放たれているんです。たとえ今現在の私たち自身が本来あるべきでないことをやり、本来あるべきでない姿で生きているようなところがあるとしても、それでもこの私はキリストのよみがえりに結ばれたものです、あのイエス様のよみがえりの命、新しい命を今生きていて、そして死ぬべき滅ぶべき、そういう生き方しかできなくはなっていないんだ、新しい生き方、別の生き方ができるようにされているものなのだ、新しい復活の命を受け始めているものの端くれに加えられているんだ、そのことを知るようになるんです。そしてそれこそが今日のところの十節で語られていることなんです。救い主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。私たちが毎週礼拝を捧げる中で聖書を通し主の御言葉に触れることで聞かされてくるのは真の知識だというんです。その真の知識に向かって私たちは日々持ち運ばれていくんです。あなたはもはや古いあなたではないのだ、イエス様のよみがえりに預からされている、イエス様のよみがえりに関わらされて新しい命を生きている、そういう人間とされているのだ、そういう招きを私たちは日ごとに聞きながらこの地上を生きているんです。地上での私たちの信仰生活を考えるときに、残念ですけど私たちはまだ古い人のように神様抜きで自分が神のようになって生きてしまうという時が多いのも事実です。しかしそういう堅くなで愚かな私たち自身もですね、神様が顧みてくださって主イエスキリストと一つに合わせてくださっている、そして主が復活させられているその命を私たちも今日生かされているんだということを信じたいのです。 やがての日にキリストが全てであり、私たちの見ること、聞くこと、考えること、語ること、その全てのうちにイエス様が共にいるようになってくださる。そういう完成の時をに向かって私たちは持ち運ばれているんだなということを信じたいと思います。そしてやがて私たちはそうされていくのだ。本当にイエス様が私たちの頭として完全に全てを支配してくださるようになる。そのことを知る者として今この時少しでもそれにふさわしい在り方をするようになりたいと願うのです。イエス様が私たちに伴ってください、私たちを持ち運んでくださっている、そのことを信じてこのところから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたを離れ自分一人でさまようような生きてきた時には、私たち自身が心に思い出すことは常に恥ずかしいので、とても口に出して言えないような思いをたくさん心に抱えながら長く歩んでいたことを思います。自分が何でも思い通りになったらいいという傲慢な思いを持ちながら、孤独に、そして周りの人たちを恐れ不安の中を歩んでいたことを思いますが、しかしあなたはそのような私たちを憐れんでくださり、混乱が支配するこの世の中にあって、ただ主イエスキリストを見上げて、主が私たちのために取りなしの十字架の御業をしてくださっていて、私たちがそれによって罪を清められたものとしてもう一度ここから歩んでいいのだという新しい始まりを備え、そして今日の生活に主が共にいてくださることを思わされ感謝をいたします。どうか十字架にかかってくださった主イエスキリストを私たちが繰り返し仰ぎ見ることができますように、そして主によって私たちの行き着く罪の最終的な破れは全て清算され、私たちにはそのような滅びに行き着く道ではなく、新しい命の道が備えられていることを信じて生きることができますように導いてください。今日それぞれに私たちが与えられているこの世での課題は決して簡単なものではなく、それぞれに知恵を絞り、また配慮を持って生きなければならない困難なことがたくさんあることを思います。そのような中で私たちは疲れ果て、つい自分の思い通りに全てが運んだらいいというふうに願ってしまいがちですが、どうかあなたが与えてくださっているこの世界と、そこに生きている隣人に根気強く辛抱強く仕えて生きる在り方を私たちがもう一度持つことができますように導いてください。みんなで共に生きるためにお互いを顧み配慮し合いながら支えて生きる、そのような生活を私たちが歩んでいくことができますように、どうか私たちの上にあなたの上よりの慰めと、また励ましと導きとお与えくださいますようにお願いをいたします。一週間の一番最初の朝を迎えていますけれども、この時から始められていくこの一週間、一巡りの歩みをどうか主イエスキリストが共に歩んでくださり、私たちを慰め励まし支えてくださいますように、そして私たちに与えられている生活の場面場面において、本当に私たちが行うべきふさわしい行いをしながら歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちの頭として私たちの中に共に住んでくださり、そしてどうか険しく愚かな私たちではなく、主が私たちの主人として私たちを整え支配してくださいますように、聖霊によってお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。